司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする、あ、司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は不動産登記、そして相続、遺言など、皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では、宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが、月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい。宮城県司法書士会で企画広報部の副部長をしております、渡辺成美と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回のテーマは市民セミナーについてということでいただいてるんですけれども、はい、どういった市民セミナーですか？
はい、相続登記義務化に関する内容のセミナーでございまして、宮城県司法書士会と仙台法務局の共催でお送りする予定です。
はい、相続義務、なんかずっとね、いろんな方がいろいろなお話を聞いてるんですけれども、はい、講師の方がお二人いらっしゃるっていうことですね。
はい、そうです。2部に分かれておりまして、第1部が仙台法務局の、職員の方、はい、第2部が宮城県司法書士会に所属している司法書士となっております。
はい、どういったお話になりますか？
はい、まず第1部の仙台法務局の方の方なんですけれども、はい、法律が改正されまして、相続登記が義務化されたという内容と、はい、それから来年から今度は住所変更登記も義務化されますので、うんうん、はい、その内容についての、はい、ご説明になります。
はい、
はい、で第2部の司法書士がお送りする内容については、はい、相続登記を放置したらどのような問題が起きるのかということを事例を交えて、分かりやすく説明いたします。
うん、そういった感じなんですね。はい、まだ情報は、でももうそろそろ乗る頃ですね。
はい、はい、そうですね。こちら11月9日に実施するんですけれども、はい、情報についてはもう近日、10月の中旬には、はい、宮城県司法書士会の、はいはい、公式ホームページにもアップいたしますし、はい、SNS などでも配信をする予定です。
はい、かしこまりました。はい、まずじゃあ必要なところで日時 と、 あと場所、こちらを読んでいただいてもよろしいですか？
はい、日時が令和7年11月9日日曜日の受付が午前9時半から、はいはい、開演が午前10時から12時までとなっております。はい、場所が東京エレクトロンホール宮城県民会館ですねの601大会議室で行われます。
はい、ありがとうございます。はい、昨年も同じテーマだったということなんですけれども。
はい、そうです。昨年の令和、6年度から相続登記が義務化されたので、はいはい、その内容でセミナーを昨年もしたんですけれども、はい、大変大好評をいただいておりまして、はい、昨年の定員が210名だったんですけれども、もう早々 に定員をオーバーする予約が入ってしまったということで、はい、でまだ義務化されても1年と少し経ったというところで、はい、まだまだ義務化されたということを周知する必要がありますので、はい、今年も同じ内容でセミナーをするということになってます。
そうなんですね。
はい、
どういった方がいらっしゃる感じですか？
はい、やはり一番多いのは、相続がもうすでに発生している場合ですね。親御さんですとか、はい、旦那様とかがもうすでに相続が発生していて、はい、その登記をそのままにしていた、うん、名義変更しないままにしてしまったという方と、はい、あとそれと同じくらい、はい、将来自分が死んで亡くなってしまったら、はいはい、どうするんだろうという就活ですね。はい、将来のことを心配して、はい、聞きに来られるという方が多いかと思います。
うん、そうすると割とご高齢の方っていう、はい、ですか？
そうですね、ご高齢の方が多くなっておりますし、はい、あとは親御 子さんが将来亡くなる時も考えてらっしゃる方、はい、なので、まあ、50代60代くらいの方、息子さん世代の方も多いかなと思います、
は
い、
そうですか、
はい、
まあ、50代60代っていうと、まあ、私もちょうどその年齢なんですけども、そのくらいだと、まあ、ネットとかで検索してわかるんですが、はい、もうちょっと上の方ってどうやって情報を伝わるんですか？
そうですね、SNS ネット以外にもチラシなども配布しておりますし、はい、ので、はい、そういったものを見ていただいている方が多いのかなと思いますし、
はい、
まあ、高齢の方も最近はですね、スマートフォンを使っている方すごく多いので、はい、YouTube なども見てらっしゃる方も、ね、多いかなと思いますので、はい、スマホを見ていらっしゃる方も多いかと思いますね、
はい、なるほどね、はい、何かこう反響とか、あとは参加者の声とか、もしご存知でしたらいくつか教えていただけませんか？
そうですね、昨年度のセミナーのアンケートの内容では、はい、昨年も事例を踏まえて相続登記の説明をしていましたので、事例がたくさん出てきたので、自分の家族構成と当てはめてよく分かりやすかったというご意見をたくさんいただきました。
はい、講師の先生はこのテーマ以外にも何度か私お名前拝見したことあるんですけれども、
はい、
はい、
海保津先生ですね、はいはいはい、そうですね、海保津先生はベテランの先生でいらっしゃって、はいはい、特にこういったセミナーで話し、はい、お話しされるのも上手なものですから、いろんなセミナーにも出ていただいているというところはありますね。
そうですか、はい、これとあと住所変更の義務化も一緒にお話ししていただけるということですね、はい、
そうですね、それも合わせてご説明いたします。
なるほど、じゃあもう反響が楽しみですよね。
そうですね、はい、やはり皆様のセミナー以外でも、はい、普段の業務でも相続遺言に関しては非常に多く問い合わせをいただいておりますので、はい、皆さんの関心は高い分野かなと思いますね。
定員が200名、参加無料ですもんね。
はい、参加無料です、はい、
これは絶対人が集まりそうな気がします
そうですね、昨年度もすぐに埋まってしまいましたので、はい、今年も定員200名の枠内で、はい、どうしてもキャパの問題がありますので、200名を定員とさせていただいてますので、お早めにご予約していただければと思います、
は
い、
なるほどね、はい、実際渡辺さん自身も、お仕事をされていて、はい、お困りの方のご相談を受けることってあると思うんですけれども、本当に多いですか、やっぱり。
はい、もう私の事務所に関しては、はい、今ご相談のもう9割方、相続という遺言の、あとは、その生前贈与したいとか、
はい、
もう本当に生前対策と相続のご相談がもう9割を占めているというような状況ですね。
そんな感じなんですか。
はい、
もちろん、先生によると思うんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。そんな切実なものでしょうか。
そうですね。やはり、土地を持っていらっしゃ、土地や建物を持っている方は、はい、必ず相続登記というのはもうついてくるものですので、亡くなられたら、やはり登記をしようというふうに来られますし、あとは今回の昨年、令和6年から相続登記が義務化されたのを、はい、テレビなどでも、はい、発信されているので、それを見て、義務化されたと聞いたんですっていうふうに、問い合わせされている方もいらっしゃいます。
そうなんですね。はい、そういえば私、どこかの駅でも、デカデカと、広告が載ってるのをどっかで見たことあるような気がするんですけれども、
はい、
じゃあ今年とそれから去年が、必ずしも同じお話ではないと思うんですけれども、はい、どういったお話が皆さんの心に響いてますか？
そうですね、やはり一番大きいのは、はい、事例を踏まえているので、
はい、
どうしても一般的なお話をしてしまうと、はい、分かりづらかったりとか、
はい、
実感が湧かないと思うんですけれども、今回は家族構成を、はい、例を挙げて、
例えば4人家族とか、
そうですね、はい、
あとは、兄弟がいるとかいない
とか、はい、
そうですけちゃった、
はい、誰が先に亡くなってるのかとか、
はい、
お子さんはいるのかお孫さんはいるのかとか、そういったところを事例をたくさんご紹介するので、そうなんですね、はい、なのでその事例によって、自分はこの家族構成に当てはまるなとか、そういうふうに分かりやすく見ていただけるっていうところが、
はい、
一番皆さんの ご好評を集めたところかなと思います。
そっか、ただの登記じゃなくて相続登記ですもんね。
はい、そうです、
だからその家族構成大事になってきますよね、
大事です。家族構成、それから誰が先に亡くなったのか、そこがすごく重要なので、
そうかそうか、はい、っていうか今の代じゃ、よく皆さんお話しされるんですけど、相続登記をされてないと、実はこのおじいちゃんとかもっと上の方の名義になってるケースも多いって聞きますので、
おっしゃる通りです、はい、今回は自分が相続をしたと、親が亡くなって相続した、はい、 たんだけれども、実はおじいちゃんのままだったとか、はい、ひいおじいちゃんのままだったというのは、うん、よく地方ではよくある話なので、うん、そうなると手続きがとっても大変になります。そういったことも含めてセミナーでお話しすることになります。
そうなんですね、はい、もう機会があったら私も出たいくらいなんですけど、
ぜひぜひ、
ぜひいらっしゃってください。満席になってね、私がね出たい方の代わりにっていうのもちょっとあれなので、はい、あとここになんかプレゼントの話も少し載ってるんですけれども、
はい、そうですね、はい、当日ご参加いただいた方には、はい、宮城県司法書士会と仙台法務局で、はい、共同で作成したオリジナルのエンディングノートをプレゼントいたします。
はい、はい、私も一冊いただいたんですけど、これ字が大きくてすごく分かりやすいですよね。
そうなんです、字が大きくて、あと、はい、カラフルで絵も可愛くてですね、
はい、絵可愛いですよね。絵が可愛いんですよね。
仙台こけしが可愛いんです。
キャラクターがね載っててね、
はい、そうなんです、
はい、でもやっぱり年齢を重ねてくるとちっちゃいと見にくいっていうのもあって、枠が大きかったり、はい、文字が大きかったりするとすごく、とっつきやすいといいますか、そういった感じを私は受けました。
ありがとうございます、はい、今エンディングノートは100円ショップなどでも売っているくらい、手に入りやすいんですけれども、はい、結構ですね B5 版というか小さめのノートが多いんですね、で、東海が作っているエンディングノートは A4 の大きな、ノートにしておりますし、はい、かなりボリューミーなんですけれども、それはもうおっしゃった通り、文字を一つずつの文字を大きくしているので、はい、ページ数が多くなっているというところで、すごく見やすく作っております、は
い、それが参加した人にいただける、はい、ということなんですね、
はい、無料でプレゼントしております。
なんだかそちらも楽しみですね。そうですか、
はい、
じゃあ実際にですね、渡辺さん自身は、はい、どういった関わりを、広報担当ということなので、これからなんかたくさん宣伝していく形ですか。
そうですね、私は広報を担当しておりますので、はい、主に裏方の方ですね、
は
い、を担当させていただいています。なので当日、はい、講演をしていただくのは他の先生がしていただきます。
はい、はいはい、ありがとうございます。はい、ではですね、ちょうど番組も中盤になりましたので、ここで渡辺さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。今日は V6 の輪になって踊ろうにリクエストいただいていますけれども、何かエピソードのある曲ですか。
はい、私事なんですけれども、はい、私が趣味でアカペラをしておりまして、はいはい、社会人のアカペラサークルに入っていって、はい、で定期演奏会なども予定しているんですけれども、はい、そこでサークル員全員で歌おうということで、全体曲を何個か用意してまして、はい、そのうちの一つがこちらの輪になって踊ろうなんですが、はい、改めて聞くと非常にいい歌詞でですね、感動しまして、皆さんにも聞いていただきたいなと思いました。
確かにおっしゃる通りですよね、はい、あまり歌詞を真面目に聞いたことないので、はい、私も聞いてみたいと思います。はい、はい、では曲をおかけいたします。渡辺成美さんのリクエスト曲です。 V6 で輪になって踊ろう。はい、お送りした曲は V6 で輪になって踊ろうでした。本日は宮城県司法書士会から渡辺成美さんをお迎えして、市民セミナーですね、そちらについてお話を伺っております。相続登記義務化セミナーという名前でよろしいんでしょうか。
はい、大丈夫です、
考えたら私は申し込み方法全然伺ってなかったですよね。 そちらもお願いしていいですか。
はい、申し込み方法がお電話またはネットインターネットからの申し込みとなっております。でお電話番号は今申し上げてもよろしいですか。はい、電話番号が022-263-6755、022-263-6755、はい、こちらにお電話していただいて市民セミナーを申し込みますと言っていただければわかります。はいはい、もう一つはホームページからの申し込みになりますので、宮城県司法書士会で検索をしていただくと当会のホームページがありまして、そちらから相続登記義務化セミナーの案内のページがございますので、そこから申し込みをしていただければと思います。
検索大事ですよね。
大事ですね。
はい、この番組は少しね収録ですので、ちょっと手前でお話をしてるんですけれども、多分皆さんこの番組をお聞きになる頃には、ホームページに情報が載ってるはず、
載せております。
はい、ですね。皆さんそちらの方で検索をしてみてください。はいはい、では まあ、ちょっとあのセミナーから少し離れるんですけれど、はい、田辺さんご自身は実際そうやってご相談に乗っていて、はい、何か印象深い話とかエピソードっていうのはありますか？
そうですね、あの本当に相続登記のご相談だと遺言のご相談がいろいろ多いんですけれども、うん、はい、例えばですね、相続登記のご相談で、ご相談に来られた方はお父様が数年前に亡くなられていて、でその登記をそのままにしていたと、何も登記しないで、はい、何年も経ってしまったんだけれども、はい、法務局から相続登記がされていませんよというお手紙が届くんです。
はい、なんか封書かなんかで届くんですか？
はい、封書で届きます。今回の相続登記義務化がされたのに伴って、うん、はいはい、長い間相続登記がされていないものについては、はい、法務局からお手紙が届いて、はい、登記をしないと過料、まあ、罰金のようなものですね、を課されますよというような手紙が届きます。まあ、それを見てちょっとびっくりしていらっしゃったというようなことがありました。はい、で蓋を開けてみたら、はい、お父様の土地だけではなく、はい、おばあ様と、さらにおばあ様が亡くなる前のおじい様の登記もあったということで、はい、どうやら、よくよく見てみたら、うん、法務局から届いたのは一番最初に亡くなったおじい様の土地が、うん、登記されてませんよっていうような、はい、お手紙だったんですね。はい、うん、で、おじい様の時に登記全部したつもりだったと、うん、のおばさまたちはおっしゃってたんですが、はい、漏れていたということだったんです。うん、でこれはまあなぜいろいろ、まあ、原因はあるかもしれませんけれども、はい、まあ、一番そういったミスがない、漏れがないように登記するのはやはり司法書士に依頼するというところ、たまに自分でやられるという方もいらっしゃるんですけども、はい、そうするとやっぱりミスがあったりとか、今回のように登記が漏れていたということがあるので、はいはい、やはり司法書士にすぐに相談するというのが大事だなというところを、はいはい、思ったところでした。
なるほど、
はいはい、
もうそれをご相談に乗っている段階で、まあ、こう言っては失礼ですけど、うん、あらこれもこれもってどんどん出てくるわけですよね。
そうですね、はいはい、出てきます。
びっくりされませんでしたか？
まあ、よくある話なので。
そうなんですか、よくあるんですね。
たまにある話なので、はい、これもですかこれもですかという感じになったというところですね。
う
ん
う
ん、
そうですか。はい、あとは、うん、ご依頼の方もびっくりですよね。
そうですね、はい、うん、まさかそういったたくさんいろんな人のメールになってると思わなくてというような感じですね。
なるほど。
うん、あとはその今回そのおばあ様の方ですね、おばあ様の土地も残っていて、はい、そちらも長年相続登記せずにそのままになっていたんですけども、はい、ご依頼者の方と他にも相続人が何人もいらっしゃって、はい、でじゃあもうこれは遺産分割協議といって話し合いをしなければなりませんねということになったところ、はい、その相続人のうちのお一人がもう体調不良で入院して遺産分割協議ができる状態ではないとか、はい、その認知症になられてるとか、はい、そういったふうになってしまうともう協議がその時点では、はい、やる方法もあるんですけれども、はい、もう非常に大変な手続きになるので、うん、やはりそうなる前にですね、はい、今回の場合で言えばそのおばあ様が亡くなられた、うん、もう20年くらい前だったんですけど、うん、亡くなられたらお葬式も終わってさあ落ち着いたぞってなったらもうすぐに、はい、司法書士に相談するっていうのが、はい、そういうことをすれば今回のようなことにはならなかったかなと思いますね。はい、
そうですよね。はい、でもお話を伺ったら遺産分割協議と言ってもかなり前に亡くなった方の遺産分割協議ということですよね。
そうです、はい、
もう記憶もみんなやふやですし、そういった場合って集まるんですか一箇所にどこか。
はい、遺産分割協議は、はい、必ずしも一堂に会する必要はございませんので、相続人の方同士でお電話でも結構ですので、はい、全員できちんと話し合いをしていただければそれで大丈夫です。はいはい、
で最終的に何かこう一筆書くとかそういう形になるんですか？
はいはい、そうなります。でそちらの書類も一つの一枚の紙に全員が必ずしも署名、押印をし続けなければ、
昔の何かの武士のあれみたいな
はい、はいはい、それをするとですね、もう非常に時間がかかるので、はい、そこは他の方法がございまして、同じ内容をそれぞれの相続人の方にお送りして、はい、それぞれが署名を押印して、一緒にまとめるということもできますので、うん、はい、そういったやり方も司法書士がご案内しますので、
はい、なるほど、はい、そうなんですね。
はい、
はい、まあちょっと私自分の話なんですけれど、うちの妹遠くにいるんですが、はい、もう 私が相続していいよと、私はもう放棄しますからっていうことで、うんうんうん、なんかメモみたいなのを書いて、反抗して送ってきたんですけども、そういったものは、はい、まあ、もう一回ちゃんと協議し直さないといけないんですよね。うん、
ですね、それも協議にはなりますし、はい、メモであってもきちんと住所、名前が書かれてあって、で、はい、印鑑も必ず実印でなければいけないんですけど、はい、実印で押印されて、はい、印鑑証明書もあれば、はい、遺産分割協議書ですとか、あと今のお話だと相続分の贈与になるのかなとも思うんですけど、うんうん、まあ、そういった手法がいろいろありますけども、はい、書類としては満たしていることはもちろんあります、はい、で、はい、ただ内容によってはこれじゃちょっと足りませんねということもあるので、うんうん、そういったものも保存して置かれているのであれば、それを持って司法書士に相談に行かれれば、内容を見て、あ、これではダメですねということではあれば作り直しますし、はい、そのまま使えますねということだったらそのまま使えますし、
そういうことなんですね、はい、だんだん分かってきました、はい、最後にちょっと聞きにくいんですけども、例えばそのいろいろこのセミナーを通じて、まあ、ケースバイケースのお話を伺ったとしても、はい、無料ってわけにはいかないじゃないですか。あ、その辺の話もちょっと聞きたいなと思うんですけど、
はい、まずそう相談だけであれば、
はい、
まず宮城県司法書士会の方で、はい、毎週無料相談を行っておりますので、はいはい、そちらを予約していただければ、はい、そちらは無料で相談もできます、
はい
はいはい、でまたやはり無料相談じゃなくてもこの先生にお願いしたいんだということがあれば、はい、その先生にご連絡していただいて、はい、相談料いくらで取られる先生もいれば、はい、その後依頼をいただけるのであれば相談料はかかりませんよっていうことも、
先生によっていろいろなんですね、
はい、報酬は違いますので、うんうん、はい、そこを問い合わせていただければいいかなと思います。
そうなんだ、
はい、
例えば私ビジネスだと、なんか相見積もりとかあるんですけれども、そんな失礼なことはあったりするんでしょうか。
ですね、その、はい、なくはないと思います。
すいません、こんなこと聞いてしまって。
すごく依頼者の方からするとお金はすごく重要なことだと思うので、はいはい、まあ、どうしても相見積もりでお願いしますなんて言われてしまうと、
ちょっ
と言わないですよね。もし言われてると、その嫌なちょっとね、うんって思われることもいらっしゃるかもしれませんけども、はい、まあ、お話をした上で、はい、見積もりは必ずこの先生も出されると思うので、見積もりを出した上で、はい、ちょっとこの先生はって思えばもうそのまま、ね、他の先生がいいと思えばそこの先生に行っていただければ全然大丈夫です。
相性とかありますしね、お話のテンポだったり、はい、その人に分かりやすい説明とか、はい、分かりにくい説明とか、はい、あるいはあんまり長いお話が嫌いな依頼者の方は、うん、長々説明するともういいっていう人もいるかもしれないですよね、うんうん、
おっしゃる通りですね、相性はありますので、はいはい、一番合う先生にお願いされるのが良いかと思います。
なるほど、いろいろあるんですね、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、まあ、今日のもともとのテーマだった相続登記義務化セミナーについて、はい、もう一回ですね、まあ、このポイントのところですね、
はい、
開催日時など合わせてお願いいたします。
はい、司法書士会と仙台法務局の共催による相続登記義務化セミナーを行います。日時は令和7年11月9日日曜日、受付が9時半から午前9時半から、開演が午前10時から12時までとなっております。場所は東京エレクトロンホール宮城県民会館601大会議室で行います。参加は無料となっております。定員が200名と限られておりますので、予約をお願いいたします。予約の方法はお電話またはホームページからのご予約をお願いいたします。電話でされる場合には番号が022-263-6755 022-263-6755 です。ホームページからは宮城県司法書士会で検索をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、SNS とかも検索すると出てくるんですよね。
そうですね、はい、SNS の方でも発信をする予定でございます。
はい、わ、はい、かりました。最後にちょっと去年ってどのぐらいで満席になったんですか。
去年はですね、
はい、
すみません、正確にいつまでか
すみません、私ちょっと不安になったんですけど、このまさかこの時点では満席ってことはないですよね。
そうですね、はい、当日までには満席になってたという感じなので、さすがに、ね、はい、ないとは思いますが、
わ、はい、かりました。そうですよね、今日随分早い日ですよ ね、
ね、
この時点で満席はないかなと思ったんですが、まあ、念のためということで、はい、ちょっとお聞かせいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、本日は宮城県司法書士会の渡辺成美さんに、市民セミナーについてお話を伺いました。なお放送内容のアーカイブは 番組ブログですね、あとはアップルポッドキャスト、アマゾンポッドキャスト、スポーティファイなどでもお聞きになれます。ですがこれ私手弁当でアップしてるんですけど、今ちょっと遅れてても大変申し訳ございません。はい、いずれにしても番組名あ司法書士に聞いてみようで検索してくださると検索で表示されるので、そちらでですね、まあ、過去の番組も聞けるのでぜひ皆さん、聞いてみてください。ということで、本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお送りいたしました。渡辺さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。